のこパレード。
じゃあ、現場主義っていうラジオはですね、
はい、
ラムさんがいろんな現場の人に話を聞くというラジオをやってます、
うんうんうん、
でなんかイベント版みたいなんと、うん、あとラムさんが突然撮ってる版と、
うんうんうん、
まあなんかそれぞれいろんな場所で撮ったりもするんですけど、
うんうん、
まあ、今日は珍しいラジオをわざわざ撮るっていう回としてやるのは珍しいですね、
そうですね。なんで僕やっぱりイベントってどうしてもその集客を考えなきゃいけないので、
はい、
まあやっぱり珍しい面白い人にこうなりがちなんですけど、
うんうん、
まあ、AV アダルトビデオの人だとか、まあ、
キャッチーというか、
うん、そうですね、になりがちなんですけど、僕結構あの本当は話聞きたいなって常日頃よく思うのが、こう普通の職業の人っていうのに僕はほとんど接したことがなくてですね、
確かに最後営業職の人とかの話聞きたいですからね、
うん、
割と
ちゃんと就職したことがまずないんですよ。ちゃんとというか、もう24歳でデビューして以来ほとんどアルバイトも仕事、取材でしかしたことがないので、
うんうんうん、
なんで意外とセブンイレブンとかのこともわからなくて、で入ってたバイトもなんかパブとか敵屋とかなので、なんかちょっとこう
幅
やあれなんですよ。で僕の周りにいる人もやっぱりそういう変な、一般的には珍しいんだけど、僕の周りにはそういう人の方が多いので、あんまり別に珍しくなくて、だから普通の銀行員の人とかいると話聞きたいみたいなのあって
する
んですけどね。
まあそれこそ謎の職業の方が話聞きたいですよね。
そうですね。
知ってるけど、よう考えたら分からないみたいな。
だから図書館の人とかを、どんな仕事してるのとかね、聞いてみたいとか。ちょっと前もあのなんか美術館のあの人とかがいらないみたいなこと言われて怒ってましたけど、そういう
学芸員、
学芸員とかどんなことされてるんだろうとか。
あ、そうでしょうね、うん、
確かに。そういう意味では今日は
そういうの、科学者っていうとだからその極端な変ななんか岸和田教授みたいな科学者みたいなのがあって、そうじゃなくなると本当何かあるかなと思ったら、古畑任三郎の福山雅治の会の福山雅治は確か科学者だった。
ガリレオじゃないんや。
ガリレオだと、あれ、ガリレオって教授ですもんね、大学。
ああ、はいはいはい、そうです、そうです。でも、一緒ですよ。
あ、そこ一緒なんですね。
はい、
そもそも科学者って職業、職業むずいですよね。
そうそうそう。科学者ってね、科学者って職業ないんですよ。
うん。
職業欄には科学者って書かない、普通は。
ええ。
大学教員、もしくは公務員、もしくは会社員です。
会社、ああ、まあ、会社員になっちゃう。それはだから別に。
会社員の研究者と、まあ、科学者っていう言い方はあんましないですよね。研究者って言いますね。
うん、
研究をなりわいにする人。
ああ、なるほど。
あの、研究って一応お金に直結する。はい、ことが多いんですよ。お金に直結する研究もいっぱいあるので、
うん、
なんですけど、科学者ってわざわざ言うやつは研究者とは違うんだなってなるから、
あ、なるほど、
霞を食って生きてる系の匂いがちょっとしますよね、うん、
たまにノーベル賞とかでお金になんないけどみたいなやつですよね、
は
い、
そ、ああ、そうですね、
何かのためにあれで、
はい、だから、まああのね、何ですけど、大隅先生とかは、まあまあ、そういう感じのことを自分でおっしゃってましたね。
ああ、
はいはい、自分は役に立つと思ってやってたわけじゃないけどっていうような。
科学者、確かに日々何やってんねんと思いますよね。
ええ。
その、
うん、
じゃあ科学してくださいって言われた時に。
科学してください。
ないやん。
いや、科学者はね、本当やばいですよ。そういう意味で言うと。僕は結構ヤクザな商売だなと思ってますけど、
お、
あの、給料出るんですよね、科学者。科学者って、まあ、いわゆる科学者の、こう、一般的な平等というか、で言うと、やっぱり、基本的には公務員とかなんですよ。
はい。
で、まあ、大学の先生も準公務員扱いじゃないですか。まあ、だからそういう人が多くて、つまるところ税金で給料が出てるんですね。
はいはいはい。
なぜならば、安定的に儲かる活動していないから、そうやって雇用するしかないじゃないですか。だから要は国の税肉なんですよ。科学者っていうのは。
本当にカツカツの国だとできないわけです
ね。そうそう、全然できないし、あと、だからその贅肉の部分を、役立つ研究って言ってこう絞り上げていくと、うん、筋肉でガチガチの国になるんですよね、うん。役立つ研究しかしない国にできるんですけど、
例えば。
今アメリカとかは結構そうです。日本も、そう、日本はかなり今、筋肉質な。
ノーベル賞が将来的に取りづらくなるみたいなこと。
もう近い将来なくなっていくと思いますよ。うん、お金になる研究っていうのは、新しい価値観がそこにないんですよ。お金にできるってことは。もうすでに確立された価値観の中で、新しいことをやるからお金になる。
商品にすると。
青色発光ダイオードとか。
そうですね。とか、だから例えば、うん、ダイオードの話なんかだと、もっと例えば効率を良くしましょう。
ああ、はい。
とか、自由自在な色が出せて安く作れるものを作りましょうとか、そういう研究は非常にこう筋肉質な研究。
なるほど、なるほど。
なんですよね。なんだけど、じゃあ今の発酵ダイオードの概念をなしにして、全く新しい、光るものを作ろうぜとかっていうやつは、うん、結構もう贅肉系なんですよね。
贅肉が今多い国はどこなんですか？
いや、というか先進国でも特にアメリカ、日本は今筋肉質になりつつあるんじゃないですか。
ドイツとか。
あとドイツとかも結構筋肉質得意ですね。
だから贅肉はインド。
ああ、インド。中国とかは今超贅肉いいですよ。
へー。
中国今めっちゃレベル高いですからね。研究は。
じゃあ、我々が老人になるぐらいの30年後だから孫が生まれたよとか言ってる頃には、また中国がノーベル賞みたいな。
いや、なってんちゃうかな。マジで。中国って、海外に有能な人間を国内で使わずに、海外にあえて出すっていう政策をもう30年ぐらいやってて、で、それをやって、こう、海外で、こう業績上げてから中国で全員を戻すんですよ。で、次の世代を育てさせるって。
セイントセイヤみたいな。
で、その第二世代。はい。今だからその子供世代というか、それの弟子世代が出てきてるんで、中国で生まれた天才たちがいっぱい今、中国にはストックがいる。
スティールセイントみたいなやつらがい
っぱい。そう。で、それに、いや、スチールじゃないよ、あれは。
そうやな。
あれはもう、れっきとしたブロンズセイントですよ。
すげえ。
そうそうそう。っていう状態になっていて、翻って日本とかは何をしたかっていうと、うん、もう日本はだからゴールドセイントはゴールドセイントのコピーみたいなのをいっぱい作ったわけよ。その、まねっこで必殺技だけ出せるやつみたいなのを、
まさにスティルセイント。
そう、新しい技とかは絶対考えれないやつらを作ったから、うん、それはもうスチールだね。
ジムを大量
生産する。そうそうそう。
なるほど。
ガンダムを量産型にしたみたいなことが起きてる。
なるほど。
ので、うん、だから、ね、その、でも、ノーベル賞を取るかどうかっていうことが一番の価値ではないんですけど、まあ、予想をリードしようというか、世界で誰もやってない研究に手をつけようとするならば、うん、もう贅肉であることは認めざるを得ないんですよ。うん、筋肉質にすればするほど贅肉はなくなっていく
ので、まあ。宇宙の研究とかもそうじゃないですか。
宇宙はまあまあまあまあ贅肉ですね。うん、でも、はやぶさ2がお金減らされたとかいう話とかめっちゃ入ってるじゃないですか。はやぶさなんかは、あれってこう、小惑星から小惑星の表面の実物のサンプルを地球に持ち帰るという壮大なプロジェクトだったんですけど、その実物を持って帰ってくるということに完全に成功したにもかかわらず予算を削減されてるでしょ
う。つらい、つらい。
いや、だから、でももうどうしようもないんですよね、もう。今、日本は。
で、日本はもうちょっと、終わり。
あんだけ話題になったのにって話だよね。映画にもな、映画は話題にならなかったけど、映画にはなった
の。まあまあまあまあ、そうなんですよね。会社とかでも多分同じなんですけど。会社とかでも、結局、その、今やってる事業の中で、業績が悪い事業を切りましょうって。その事業を良くするんじゃなくて、切りましょうってやる会社が結構あるんですよ。
うん、
で、あれやると、うん、要は、今業績いい事業は残るんですけど、伸びる可能性をどんどん捨ててるでしょ。うん、今、いい事業ってもう今以上に伸びることが少ないわけ。
まあだから、テレビもうやめよう、ビデオもやめようみたいな。もうブルーレイレコーダーだけ作ろうみたいな。
あ、なんかソニーが一時ロボットやめてみたいな、ありましたよね。なんか
ああ、そうですね。
アイボ系から手引いてみたいな。
はいはいはい。あれはまあ、 でもまあ、あの、相棒の中の部品とかはソニーは今でも、世界一の部品をいくつも持ってるので、うん、まだいいんですけど、うん、だからそういう、こう、事業ごと切っちゃうっていうのは、伸びる、悪い事業って伸びる可能性があるんですよ。
あ、
だからそこを単純に全部切ると良くなくて、伸びそうの中でも伸びそうなやつを目利きで残さないといけないんですよ。
やっぱ出版社とかでも、絶対これはいけるよねっていうのばっかりやってるとダメになるっていうのがありますよね。常に、おかしなもの、変なものを載せられる余裕が常にないと、その、
そうなんですよね。伸びしろなんですよ、やっぱ。売れないものって。
なるほどな。
だから、そういうのは置いとかないといけなくて、研究者ははっきり言って社会の伸びしろにならないと、本当は価値がない。
で、大体の科学者じゃあ何やってんの？
うん、でも今日本は国策で、そのいわゆる科学研究費と言われる、国が売ってる科学研究を推し進めるための費用っていうのを、役に立つ研究にしか出さないぞっていう方針で今やってるから、もうどんどんどんどん筋肉質になってますよ。だからすごく有能な、その贅肉としての能力が高い人たちを、どんどん筋肉質の仕事を無理やりさせて、そこそこ筋肉質にはなるけど、
だから、ハイブリッド車の、あの、燃費を上げる研究とか、
まあ、そう
なんか、リニア、リニアモーターかとかはやったらいいけど、UFO を作りますってやつは0円みたいな。
ああ、そうですね。
何言ってんのみたいなことになる。
そうですね。そういうのは、もっと役に立つところまで、貧乏な中でやってから持ってきてみたいなこと言うから、
ああ、なるほど。
おいおい、勝手だな、みたいな。で、まあ今大学とかも全部評価制度っていうのが入ってますから、はい、要は論文が出ないとか、
うん、
こう質が高いとされる論文誌に通らないような人たちっていうのは、そういう論文を書けない人たちっていうのは評価が下がるんですよ。でも、
辛いな。
評価上げようと思ったら、要はみんながいいねっていうやつを、こう。研究しないことには上がんないし。
やっぱこれからインスタ映えする論文をやっていかんと。
でもね、インスタ映えはね、競争率が高いじゃないですか。
うんうんうん、
だから大変なんですよ。
はいはい。
みんな会社みたいに人間がいるわけでもないし、当ててからしかお金つかないんでね。
うん。
お金つけてから当てるんじゃないんですよ。だからその、わらしべ長者みたいに、1個目を持ってないやつっていうのは、ノーチャンなんですよね。
ああ。
チャンスゼロなんですよ。
そう、パトロンつけたりしないといかんってことなの？
そうなんですよね。だから、パトロンっていうのは何かっていうと、科学の世界において言うと、内容いかに問わず、とりあえずみんなにばらまく予算をいっぱいつけろっていう話なんですよ。
それ厳しいな。
うん。だまあ結構そんな状況ですよ。あの、話題になりましたけど、トランプ大統領が、トランプ大統領になって、方針転換をして、結構ばらまきますっていう、方針になったっていうのは、今、ちょっと前、まあ、1ヶ月前ぐらいですかね、ニュースになったと思いますけど、科学者の中では結構話題になりました。それは何かというと、一極集中するんですよ。成果主義なので、なんか、例えば、オリンピックで勝ったら、次のオリンピックでもう一回金メダルを取れる可能性がそいつは一番高いから、そこに金を突っ込もうぜ、みたいなことをやり続けると何が起きるかというと、一人だけにものすごい金が入って、後の人に金が入らなくなるっていう状況が起きるんですね。
はいはいはい。
で、アメリカは何をやったかというと、一人の人に与えていい研究額の上限を決めますって言った。なら大富豪たちの数が減るんですよ。大富豪たちの、まあ、その上限額が減るから、それで溢れてきた大富豪から見たら些細な金を、末端の皆さんにばらまくと、ものすごい数の人が潤うので、
うん。それ、あれやな、ドラえもんの声優全部変わる問題とか、
はあはあはあ、
コナンの声優変わる問題に似てる。
ああ、そうなん。
神谷明のギャラ高すぎるからみんなギャラが、みたいな話にちょっと似てるんですよね。
ああ、そうなん、うん。
高い方がいいけど、これぐらいにすれた方がいいよな、みたいな。
うん。ってことに。だから上限額を設定するっていうのを、まあ、トランプさんは言い始めたので、それはいいんじゃないかって言われてますね。
日本だと、蓮舫でしたっけ ?2 位で、2位じゃダメなんですか、
はい、はいはいはい。
あれ、科学の、あれですよね。コンピューターでしたっけ、
ね、
スーパーコンピューター。
2位はね、ダメですよ。
ダメな
の ?2 位には価値はないですよ。
お
あの、
いいですね。
2位は、要はコピーってことですからね。だって同じ方向性で、その先にいるんでしょ、だから両方1位っていうのがいいわけですよ。研究って。2個あったら。こっちにはこっちの良さがあるよね、こっちにはこっちの良さがあるよねってなるのが、研究は本来の姿なんです。 競争してもしょうがないんですよ。
うん。
本当はね。でも2位っていうのは最低ですね。
うん。
お金はかかる。だって、
なるほど。
だからライバルで同じテーマを競争するっていうのは本当に良くなくて、
うん、うん。
どっちかにつぎ込んでるさが無駄になるんで。
1位じゃなかったら5位ぐらいの方がいいってこと。もう、いっそ。
いやいや、うん、だから、もう2位になるって分かった瞬間、研究を転換するべき。うん、そのエネルギーを。だって1位の人がやってくれてるんやから。あなたがやらなくてもやってくれるんですよ。だから人類の科学の進歩としては、2人が同じことやるっていうのは結構無駄なん
です。うん。オンリーワンになった方がいいわけですね。
そう。あの、ゴールがね、すごくたくさんある業界なので。
まあそうそうですよね。
そうなんですよ。同じとこに向かうんじゃないんですよ。
けどその予算をもらった科学者は、
はい。
何に予算を使ってるの？
人件費。
科学者の人件費は何よ？ここずっと、
あ、
いやいやカラカラカラカラカラってまっすぐ、なんか、糸車みたいなのがあるわけでもないやん。
自分、思いついたアイデアを形にするのに、1年から10年くらいかかるんですよ。
ほう。
だから、それを自分でやってると一生があるという間に終わっちゃうじゃないですか。だから人を雇うんですね。で、そこそこ有能な若い奴らを金で雇って、これやってくれっつって渡すわけですよ。で、そいつがうまいことやったら、じゃあ俺とお前の
研究だと。
そう、あの、なんていうの成果取り分だぜ、みたいな。で、その若い人はポストをゲットできる代わりに、大体名声はその命令した方の大先生が取るっていうのが一般的なやり口ですね。
なんかあれやね、その、大阪城を作ったの大工さんみたいな話じ
ゃ
ない
か。ああ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそうよ、そうよ。まさに。
だから大工さんを雇う金みたいな。
そう。
なるほど。
で、大工さんたちは、将来豊臣秀吉になるためには、大工さんとして有能であることを示さないと、城の設計図は書かせてもらえないわけだ。
いや、豊臣にはなられへんです、それ
は。いや、その道は。いやいや、でも、まあ、なれるねん、なれるねん。
あ、なれる。
なれんねん、なれんねん。というか、豊臣のなり方はそれしかないのよ、この業界は。
科学界は。
そうそうそう。
科学界は一番いいお城を作れたやつに、次の城を決める権利あげよう、みたいな。
そう。
やばいね。
そうなんです。
なるほど。
だから、その競争を、まあ、同じような年代どうなかでやらせて、で、まあその、東京大学城を作った人は、東京大学城の主を目指すわけだ。
で、その権利を握れば、また5人ぐらいに、これやってみて、これやってみてと。
まあまあまあ、そうそう。
で、いろんな城作らせて。
で、またその東京大学城の新しい若い大工たちを5人ぐらい雇って、で、全員にこういろんなテーマを投げてやらせては、一番うまくできたやつだけを拾い上げて、っていうことを繰り返してい
く。新しい瓦ができました。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
まあそういう制度ですよ。
え、他には金かからへんの？
ああ、他はまあ実験器具装置は高いですね。
うーん。
まあでも装置とかはね、10年とか経つともう世代が入れ替わっちゃうんで。
なんか、ダイオードの時になんかこう、揉めてましたよね、お金くれ、みたいな。
ああ、はい、発明保証金ってやつ。はい。
ああいうのってよくあるんですか？でも。
あれはね、ありましたけど、だいぶ落ち着きましたよ。中村修司さんのおかげでしょうね。
あ、その、あれで頑張ったからってこと、
はい、そう、発明対価っていう考え方がありまして、
はい、
要は、研究者が見つけたもので、会社がそう超儲かった場合、果たして何割が研究者の取り分なんだという議論があって、まあ昔は、それこそ中村修司さんが本とかで散々文句言ってるみたいに、君の特許は、今年は、特許が出たから2万円あげます、みたいな。で、その権利は全部会社のものです。
だって会社に給料もらってたでしょみたいな。
そうそうそうそう、ね。会社の金で全部装置も作ったでしょみたいな。
うん。
ことを言うわけですよ。で、そうなると、まあでも、いよいよもう頑張って研究しようという気はなくなるじゃんか、みたいな話があって、うん、まあ、発明対価っていうのはだいぶ上がったのは上がりました。でも、結局、中村。
あれって青色ダイオードで揉めたけど。
はい。
青色ダイオードで、あの会社はおそらくどれぐらい儲かってて。
いやいや、もううなるほど儲かってますよ。今でもダントツ世界一だから。いやいや、
なかなかうならないですよ、僕は。そんな。
はははは。
あれ、三洋とかでしたっけ？あれ？
あ、いや、日夜ですね。はい。日夜科学。
日夜科学。
いくらぐらいですか？
どんぐらいやろうな、売り上げ。でもだってあの人の、発明対価の計算をして、二進交際かなが一番高かったんですけど、600億ですからね。あの人。
600億。
あの、もらえる額が600億。
そう、会社が、こんだけ儲かったうちの一部の取り分があなたで、これが600億円ぐらいですよね、みたいな話ですよ。
2、3倍は余裕で儲かってるよね。
うん、だから、まあまあ、それはそうじゃん。
会社が儲かってるのは 2,3 倍ぐらいって話ですね。最低でも。
そう、まあもっとでしょ。10倍とか。う
ん、えー、しかも今後も儲かるってこと。
儲かりますね。日夜は今でもトップランナー。
スロバキアぐらいだから買えるんちゃうか。
あ、でもだからユニクロとかと張るぐらいじゃないですか。
ユニクロってそんな売れてんの？
ユニクロは一応超に乗る企業でしょ。
え、じゃあ、ユニクロと日夜でチョコスロバキア両方買える。
いやいやいや。いやいやいや。スロバキアの
もう一回チェコスロバキアに行ける。
あ、
チェコとかまあまあ結構いい国だからさ。
全然いいと思う。全然いいと思う。
だから企業って大体もう限界ぐらいが大体超ですよ。
お、
1兆円企業ってのがもう大体ゴールドのスケール。
すごいね。四国ぐらいは買えるよね、日本でも。じゃあ
超
どうかな。売ってへんだけで。
国家予算が100兆とかの桁。
あ、100兆もあるん
ですかね。
あ、無理やな。
日本とか、日本とか国家予算大きいの。
徳島を変えるなって感じやな。徳島県改め日夜県にしましょうみたいな。
でも例えばね、その話でいくと、今、日本の国が科学者、日本全国の科学者に出してる、国から出してるその支援の研究費の総計が6000億ぐらいじゃない。
おー。
だから、日夜はそれぐらいは出せるってことですよ。
日本の科学者の全てを握るぐらいの
学。研究費、全ての研究費を握るぐらい。てか、まあ、日本はちっちゃいんですけどね。あの、国のレベルの割には、科学に出してる金が少ないってよく言われてる。
どうしようかな、6000億もあったら。
一人でもらえるわけじゃないですよ
ね。ねえ、やっぱ10億。
6000億んちゃうかな。
いや、ほんまそう。
ほんま。
で、600億もらえたんですか？
いや、600億は、もともと200億しか、中村修司さんは言ってなくて、
ああ、なるほど。
だから満額の200億で二審はついたんですけど、最後、最高裁かな。で、最終で6億円になりました。
めちゃくちゃ減るやん。
めちゃめちゃ減りましたね。
めちゃくちゃ減るやん。
あれは、まあ、がっくりしたっていう人も多いですね。でも、反面、まあ、200億払えっていう命令になると、逆に企業側が持たへんっていう話がやっぱりあって、
君が思った同額は？
まあ、まあ、今の日本やったら6億は妥当じゃないですか。出した方やと思うけど。
あ、まあ、宝くじで当たるレベルのお金になりましたね。でも6億とか。
そうですね。
そうだね。うん、いや、6億やったら学校作られへんやん。
だまあ、個人が持つ額ですよね、やっぱり。
ね、所詮。
遺産やらないやらで、まあ、
そうですね。
6億円は、俺6億円あるんだって言っても嘘とは思わないけど、600億円あるんだったら、
浜崎あゆみより金持ってると思うよ。
しないとかで色っすかなと思うぐ
らい。ノーベル賞だって1個あたり1億2000万。1億円ぐらいです。で、それを山分け3人とかで。
4、5千万。
4、5千万。まあ、もらって4、4千万。
それやったらワンピース書く方がいいよなぁ。漫画が
出てる。でもさ、4000万とかって、実は全然ちっちゃくて、うん、だその、大学の野寄良治先生とかは、野寄センターとかね、できてるわけですよ、名古屋大学とかに、うん。と言われる建物とか。でも建物当然全然建たないんですよね、4000万ぐらいじゃ。
ですよね。
まあだって、都会の一軒変われへんやろ。
変われへん。
いい、変わちながらやったら2軒変わるけどさ。
そうそう。あと、うん、例えばノーベル賞とか取ると、すごいパーティーとか、するんですよ。みんな受賞パーティーとかね。
トゥン、トゥン、トゥン、トゥンって。流れてる。
ないない。いや、そんな流れてる。違う。ちょっと薄暗い中で、赤と緑の間。
次の姉ちゃんが踊ってた。
違う、そんなんじゃない。そんなんじゃないけど、パーティーとかするんですよ。でもパーティーとかって、ちょっと金かけたら、500万とか1000万とかかかるじゃないですか。
ああ。
って考えると4000万とか手元にあってもね。ノーベル賞取りました。パーティーやらないといけません。1000万飛ぶよねってなったら、4000万全然ちっちゃくないですか？だってお世話になった人とか、何百人単位で科学者とか呼んで、でかい結婚式みたいなのやらないと。
科学者ってそんなことやらんとあかんの？
いや、そりゃそうちゃう。だって。散々師匠とかがいてさ、弟子がいて、同門の人がいて、次のお世話に散々なって、で、ようやく取るわけやから。
小田栄一郎先生がワンピースの単行本出るたびにやる打ち上げが一回900万って聞いたん
や。おい、儲かってんなぁ。いや、科学者なんかケチくさいもんすよ。
ノーベル賞1個でやっと500万
一緒。ノーベル賞、だから5冊分ぐらいよ。ノーベル賞の普通もらえる賞金なんてのはワンピース5冊分。
それとか養老先生とかの方が稼いでますね。なんか でも、そう、300万部とかでしたよね、確か、バカの壁が。
ああ、そうでしょうね、はい、はい。
1000円ぐらいの本だったかな、印税でだいたい3億、でも3億か。うん、
いや、でも全然でかいですよ。で、うん、とか、やっぱりね、だからビジネスにするとか、そういう作家業とか、その、講演をすごいやるとかね。
僕の先生は本当は違反だけど、会社に、会社じゃない、東大に、自分で機材買ってバンバン入れてたらしいですね。本当はダメらしいんですけど。
ああ、個人の、ポケットマネーでってことですね。
ポケットマネー
で。はいはいはい。そうですね。違反ですけど、まあ。
すごい、まあ、違反だけど、まあっていうところですよね。あと、昆虫館みたいなの作ったって言って、あ、そうなんだと思ったら、公開してないっていうのすごいな。
そういう、そういうね。
漫画が楽しむだけだけど、昆虫館作るってすごい金の使い方だなと思って、
ね。そうですね。
田舎にある地元の金持ちが作るやつですよね。なんかバイク200台ぐらい置いて
る
やつ。
うん。養老先生はすごい、なんか変わった人ですけど、まあ理にかなってる。
うん、そうです。一番金持ちの科学者は誰なんですか？
いや、もう全然、アメリカとかで企業立ち上げてる人ですよ。
ああ、そうか、そういう感じ
で。だから社長ですよ。科学者業では儲かんない、結局。
一研究者
だって税金でもらえる額が、税金から回ってきてもらえる額がもう上限なんですから、そんな大した額来ないですよ。
君科学者、僕一応社長なんですよ。
はい。
うん、じゃあ僕の方が将来性は高い
という。いや、もう全然高いでしょ。
儲かる可能性は高いんじゃないですか、やっぱり言って。
お、うん、ただ、だから我々は、国に買われてる以上、国が倒れない限りはそんな簡単には食いっぱぐれないですけどね。
僕はね、2ヶ月だと食いっぱぐれれますよ。
うん、だからそのリスクはないけど。
社長ってやっぱり何もかも失う率ありますよね。
ありますあります。
ずっと思う。
でも全取りできるでしょ。総取りもできるし、まあ、頑張った分だけ儲かる可能性もあるけど、うちらのもう何やっても収入変わらない感はすごいよ。
はあ。
まあ、安定とも言えますけどね。
まあ、そうなんですよね。まあ、
LSD とか、リッター単位で作って売るしかないですよね。
うん、そう。どっかのドラマで見ます。あれは科学の先生でしたっけね、科学の先生が。ってことは、作れるんですか結構。
LSD とか、サリンとか。
ああ、それは作れるんじゃないですか。
VX。
だって、レシピがあるものは作れますよ、大体僕ら。
おお。じゃあ、儲けようと思ったら儲け
よう。いや、まあまあまあまあまあまあ。そうなんですよね。なんかその一通りの、こう、何でも作る方法みたいなのは、やっぱこう、今までの訓練で身にはついてますから、こういうことをやんないといけないよって言われたら、それはこういうふうに実験器具を組んでこうやってやればいいんだろうっていうのはわかる。
ほんまにピンとこへんけど、その、何をやってんの科学者。
ああ、はいはいはいはい。
こういうぐるぐるぐるぐる。
そう。
いや、あれですよ。もうだ、コックですよ、コック。
あ、
コックが一番近い。
おちんちんってことですか？
違う。そっちじゃない。そっちじゃない。そっちじゃない。惜しい。惜しいけど。
ひねった息がピュッと出るやつですか？
ただどっちが役に立つかって言ったらなぁ。おちんちんの方が役に立つかもしれないな
ぁ。おちんちん役に立ちますよ。科学が作れへん、命を作れますからね。
いや、ほんまそうよ。そうそう。そうなんですけど、まあ、料理人が近いんじゃないですかね。料理でやってることは、大体科学実験でやってることと一緒です。
でも基本的に素材を作ることが多いんですか？
そうですね。料理と違うのは、最後に生成っていう過程を踏むことです。だから、なんかいろんなものを混ぜて、美味しいものを作るっていうところまでやるじゃないですか。で、その後、まあ、科学の場合はそれをこう何段階もやったりするので、その中、いる成分を取るっていうことをやるんですよね。だから大体それはもう白い粉だったり、透明な液体だったりすることが多いんですけど、
じゃあ大量の200個ぐらい餃子こねた後にその餃子の真ん中だけを集めた餡をもう一回取り出すみたいなこと
するってこと？ああ、とか、まあウイスキーとかはイメージしやすいんじゃないの？ウイスキー。
なるほど。
そうそう、蒸留。あれはまあ化学過程なので完全に、
うん。
だからあれって発酵させてできた、要はマッコリみたいな、濁った酒みたいなやつを、作って、それを炊いて、出てきたガスだけを冷やして集めて、やると純粋なアルコールができますみたいな話じゃないですか。
うん、
で、そこにちょっと香り成分が入って、独特の風合いが、みたいな。
まあ、錬金術師が100年単位で隠してた秘技らしいですからね、上流は。
ああ、うん、まあまあまあ、上流はそうでしょうね。上流はいるもんだけ取るっていう感じの工程なので、うんうん、とか、まあ、あと、最近やと、なんすかね、カラム生成とか、再沈殿とか。
お
ー。全然ピン。
再沈殿とかは何が近いんかな？
いや、具体的に、だから、何を、君は、 液体とかが届く
の？そうそう、科学者が最終的に作ってるものは、大体白い粉が透明にしたいですよ。やっぱもう大体何でもそうやねん、もう。正味。ほとんど、たまに。
材料は
たまに色ついてる。
材料は
え
材料
はどう材料も、科学、試薬屋さんから大体買うんですよ。
どういう見た目
茶色い、ポンド瓶っていう。
ああ、はいはい、はい。思うやつね。どこの書いてあるやつです。
そう。
ギャって投げたら硫酸かかるやつ、
ね。茶色い 500ml 入る瓶がね、あって、あれか、3リッターのガロン瓶っていう、
うん、
あれ、普通の人はなんかで見ることないんかな。
はい。
なんかそういうのばっかり売ってる店はありますよね、なんかこう科学
機材
だけ売ってる店。
そうですね。で、試薬屋さんっていうのがあるんですよ。科学機材を売ってる店は多分実験道具を売ってる店で、ガラス器具とか。
ああ、そうです、そうです。
だから、毎月買う試薬は何すか、じゃあ。
毎月買う試薬、溶媒だから、イソプロピルアルコールとか。
はい、はい、
とか。アセトンとか。アセトンとか皆さんが持ってる除光液ですよ。
ちょっとありがちな、ちょっと発注してもらっていいですか。
え発注。ああ、はい。だから、あ、クロロホルムとか買います
ね。
クロロホルムを 500ml 1本と、イソプロピルアルコールが3リットル入りの瓶が1本とか2本とかと、あと何、酢酸エチルとか。
酢酸エチル、あ、なるほど。
うん。あとアセトンとか。
アセトンとか。あとちょっと特殊なんやったら。
特殊なんでよく使うやつは何かな。ああ、でもあれ、中和するための重曹とか買いますよ。
地味。それ急に100均で売ってるやつ。
重曹とか、あと食塩とかはズタ袋で買いますね、米袋で。
ああ、はいはい。で、その先ほど言った酢酸エチルとかどういう
色あと、クエン酸とかさ。
あ、それもコストコやったら買えるね。
そう。
それはどういう見た目なの、その、酢酸エチルとか。
あ、瓶全部透明の液体よ。全部透明の液体。
透明の液体が全部茶色の
瓶。全部茶色の瓶に入ってる。ラベル貼ってなかったら何か分かるけど。
じゃあ、
透明は匂いで分かるけど。
じゃあ、透明の液体をいくつか混ぜて、透明の液体を作る仕事する。マジかよ。
マジ。大体透明な液体と粉を大体3種類ぐらい測って、透明な液体を入れて、150度ぐらいに、加熱、ガラス瓶の入れ物を150度ぐらい加熱して、明日の朝までほっといたら、明日の朝来たら茶色いタールみたいなのができてて、でそれを蒸留器具にかけて、でタールとその透明な液体を分離して、その透明な液体を、測定にかけて、これは何々だねっていう確認をして、できてるなってなったら次の反応をまた仕込むみたいな。
それはあれ、闇雲に作るんじゃなくて、こうなるんじゃないかなとか、これでこう役に立つんじゃないかなって予想を立ててやるん
です、はい。あ、それは全部あります。
闇雲ちょっと無限じゃないですか。闇雲、透明の液体いくつかなんて適当にちょっとずつ混ぜて。
あとだからそうか、みんなが、そうか分かったぞ。みんなが全く欠落してるのは、要は、そのなんかやろうっていうしたときに、何をどんだけ混ぜたかとかを過去にやった人がいないかとかのデータベースが僕らはあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、それが世界中に論文という形であるので、今はまあインターネットで検索ができるようになったんですごく楽になったんですけど、昔はその辞書みたいなやつが、もう戸棚の端から端まで部屋いっぱいにあるみたいなところから、あれどこにあったっけみたいなやつを、
ああ、なるほど。
やって読んではコピーをしっていうやつをやって、で、英語のなんか、束みたいなやつを読んで関係ありそうなところ抽出してとかってやって、で、この人はこういう条件でやってる、この人はこういう条件でやってるっていうのを全部勉強して、それをもとに、どこを改良したら良くなるかなとか。
ニンニクと、生姜と、ごま油と、ごまと、
はい。
醤油と、
はい。
醤油と、酒と、みりんと、砂糖を、
はい。
足したら、ユッケのタレができるって知って。
おいえ。
で、これなるほど、けど結構めんどくさいなと思って、
はいはいはい、
焼肉のタレの内容物パッて見たら、あ、醤油が大体入ってんなって思って。
はい。
これじゃあ、焼肉のタレに醤油足したらいいやんって。ごま油と思って。
ああ、なるほど。
って。みたいな感じ、はい、
それの、焼肉のタレを出してくるのが試薬屋さんですわ。
あ、頼んだら焼肉のタレ状態で持ってきてくれると。
そう。だから、過去には、新しい発見として作ってもらってたものを、あらかじめ作って持ってきてくれる。途中の状態で。
なるほど。じゃあ、より良いユッケのタレを作るときに、 とりあえずユッケのタレも持ってきてくれるし、
そうそうそう、
焼肉のタレも持ってきてくれるけど、それプラス別個に頼んだごま油とかをちょっと足してみたりして、
うんうん、
もっと美味しいタレを作ろうみたいな。
そうそうそう。で、なんか知らんけど、こう新しくさ、焼肉のタレになんか足して、プルコギみたいなのタレみたいなのできたらするじゃないですか。うん、なら2年ぐらいすると、主役屋さんがプルコギのタレを作れるようになってる。
なるほど。
大体。
そう思うと A プライスみたいなところですね。
いやいやいやいや。
そっからスタートできるわけですね。
そうそうそうそうそうです、
ね。エビチリのタレとかあるやん。
はぁー。
でももうその段階でもう何かに役に立つものなんですか？
そうですね。そういうものも多いし、まあ、中間体って言うんですけど、役に立つものの一歩手前とか。
うん、
そういうのもいっぱい売ってて、で、それを買ってきて、ちょっと作り変えたものとか。なんか、
キムチ鍋の素も売ってるし。
あ、そうそうそう。やっぱ焼肉のタレでフルコギすると違うんだよな、みたいになるや
ん。うん。
あんたになるね。
だから、その時に、焼肉のタレは売ってるから、それを買って、これに何を足せば、プルコギのタレになるかをいろいろ試すみたいなのが、
なるほど。
科学者が手元でやってることです。
ただ全部、透明の液体か白い粉なの。
そうです。
やばいや
最終的には。
やばいや
ん。会社の中に研究室があるんですか、会社で。
会社の場合は会社の中にありますね。研究室はそんな特殊でもなくて。
バイオハザード的なものに出てくるような、ああいう感じなんですか、あの、こう、
ガチャ。あー、まあ。
みたいな感じの。
そうなんですけど、いや、でもあれはまあ大体割とリアルですけど、
あ、もう絶対悪いことしてるしか思えないな、あれだと。
研究室ってでも、片付いてれば片付いてるほど安全とされる
し、あ、まあ、そ
ら
そう
です。いいので、うん、ちゃんとした研究室、企業とかすごくちゃんとしてるんですよ。やっぱ安全管理とかもうるさいし。なんで、そうなってくればなってくるほど、理科室みたいになります。
そうね。
ああ。
アニワギの職場行ったことあるんですけど、びっくりするぐらい理科室なんですよ。
ああ。
うん。
思ったり、木やしと思って。
あ、
木だね。
へ
え。あ、そうっすね。実験台は結構木が多いですね。
へえ。
プラスチックとか溶けたりするので。
木の方がいいんですよ。
木はね、結構強いんですよ、ね。
どんどん地味になっていく。
だいたい木で作った骨格のテーブルにベイクライトの天板を貼る。
ああ、ちょっと黒いやつですか。
はい、そうですね。黒い
やつ。
カチカチの。
本当に理屈ですね。
一番しっくりきたのは、だから、全国47都道府県から集めた、
はい、
2000種類の地酒の日本酒がある中で、どの酒を何ミリと、どの酒を何ミリと、どの酒を何ミリで混ぜた酒が一番うまいかを決めてくださいみたいなことを、いうような地味作業をやってるんですか？
ああ、まあ、作業的にはそんな感じです。
まさかの、そんな気ある中から、これとこれとこれがうまいっていう人気の取り合わせはあるけど、これのもうちょっと美味しいの作ってって言われるみたいな。
あ、まあ、でもね、もうちょっと理屈があるんですよ。
う
ん、ほう。その、味も舌で、自分の舌を信じて味一本でやっていこうみたいな話ではない。
まあ、芋焼酎には芋焼酎しかあかんぞとか。
まあまあそうなんですけど、ほら、亀の甲があるじゃないですか。弁前管って。
科学の時に出てくるよくわからん、はい、六角形ね。
で、まあ例えば水が H2O であるとか、で、その他のいろんな僕らが買ってくる、もうあらゆる透明な液体が全部化学構造が違うわけですけど、うん、それが、それぞれの、例えば、うん、炭素の数が1個違うってなると、どういう風に性質が変わるかとかを僕らはある程度把握しているので、だから、もっと、例えば、もうちょっと、匂いがこんな感じのものを作りたいとか、もうちょっと高温で安定性がある何かを作りたいとかってなった時には、どういうふうに作り変えたら良さそうかっていうのは僕らは世の中にない物質の性質を想像することができるんですよ。
やばい。急に、すごいっぽくなった今。
それが科学者の、一応一番大きなスキルだと思いますね。で、多分これを、ここをこうしたら、こういう風な性質が出るんだけど、それが世の中には今まだないから、じゃあ今あるいろんなタレを持ってきて、どうやったら作れるかなっていう実験から始める。
で、食ったことないもんやけど、あのタレの成分から考えたら、あの100のタレに対して入れるごま油は7やで、絶対、みたいなことは言えるみたいな。
ああ、そうそう。まあ、とりあえずこのごま油はマストだよな、みたいなのはある。
は
あ、なるほど。
で、これオリーブオイルに変えるとさ、それは絶対10やで、みたいなとか。
あ、それもあります。あります、あります。
レシピの細かい想像がすごいできる可能性は高いってことね。
あ、そうですね。で、それがまあ一応理屈で全部、ある程度は打てるので。
わ、難しいな。 ショートケーキをより美味しくするみたいなこと言われて無理やもん。できとるかなと思ってまうもん。
まあそうなんですよね。あとだから、まあ直接食べれないし、その目で見れないし、目で見える状態は大体白い粉が透明な液なんでね。なんで、そういう中で、そういう性質とかを調べるのが全部測定器を使うしかないので、その辺で。
この液とは100度で沸騰するし、この液も100度で沸騰するけど、この液とこの液をこの割合で混ぜたら、なんと110度で沸騰したみたいなのが、はい、すげえみたいな話。
あ、そんなんもある。でもこれができるっていうことは、120度にするにはあれだな、みたいな
やつ。入れたら、よし、沸騰させるぞ。逆に、あ、割と地味やけど面白いかもね。
そうですね。なんで、それがまあまあ膨大なデータベースが人類が築き上げてきた数多の化合物群があって、で、それの上にこう、新しいものをちょっとずつ出していく。
なんか人類全員かけて積んでいってる感じはやっぱり、そう聞くとわかりますね。
そうですね。そうそう。
ここまではみんながやってくれてるからみんな上にしかないというか。
そうなんですよ。
それはやっぱ薬とか、
はい。
そういう、のが代表的なもの。
そうですね。薬とかは、まあ、何でもいいんですけど、皆さんが例えば飲んでる薬をね、こう、調べたり、有効成分とか調べたりすると、インターネットで構造紙が出てくるんですけど、やっぱりかなりややこしいんですよ。薬はすごく難しいですね。
なんか、バイアグラとかって話聞くと、なんか、
はい。
たまたま立ったから薬になったみたいな。
ああ、そうです。心臓病の薬ですね、あれは、もともと。
なんかそういう、別目的になったラッキーみたいなのも結構あるもんなん
です。ああ、よくあるみたいですよ。薬の世界では。心臓病を治すためには血管を拡張しないといけなくて、心臓周りの血管だけを拡張する薬を探してたら、心臓周りの血管は拡張されないんだけど、ペニス周りの血管だけは拡張されるっていうことが起きたのが、バイアグラです。
もうめちゃくちゃ儲かったですよね、多分。こっち周りの方が多分。
ですね。で、だから、そっちのバイアグラ的な機能で逆に副作用がないものを作り変えて、で、
だからやっぱでもバイアグラがなかったら今ある他のシアリスとかそういうのはないわけなん
です。ああ、ない、ないですね。はい。
ちょっと、ね、ラジオでやるのもあれです。この、例えばこう、バイアグリ、まあね、バイアグラの構造式っていうのを、
シルデナ、
はい、ググってみたんですけど、なんか一番上が承認済みやけど、この下は承認されてない、ちょっと違うやつみたいな。
ああ。
ここ君が見たらどこがどう違うってのは、どうですか？
ああ、いや、だってここでしょ。ここでしょ。
はい。それが、
あ、これが違うと、このね、その、
シルダー
の端っこに OH がついてるのとついてないのだと、ついてる方が絶対水に溶けるんですよ。
ほう。
で、絶対水に溶けるし、
液
体化とかしやすいようなになるし、で、水に溶けないものっていうのが、体から排出されやすいんです。
ああ、なるほど、なるほど。
異物として認識しやすいので、なんで、まあ、こういうのを溶けやすくするっていうのはよくやる手ですね。で、溶けやすい、
逆に言うと、効き方はほとんど一緒のはず。
うん、やけど、大体ね、薬って、こう、決まったところで切れるんですよ、体内で。体内の酵素とか消化酵素とかで、ある程度切られて、切られた後の形を想像して作ってるんですよね。だから、これどこで切れるかって話は僕はちょっと知らないんで、あれですけど、まあ、例えば、その、シルデナフィルだと、硫黄と窒素の結合があったりするけど、この、一番下の
コン
テナフィルにはないですよね。これ多分ね、NS 結合の方が強いんですよね。だからこっちの方が分解されにくいとか。なら、例えば腸で分解されずに、あ、ちゃあちゃあ、胃で分解されずに腸まで届くとかみたいなことが起きたりとかするので、そういう弱いところを違うのに置き換えて改良していくみたいなことをする。
なるほど。
はい。
で、効くのではこの辺やろうみたいな予想。
ああ、そこは効きそうですね、いかにも。その右半分の骨格っていうのは、体内ではよくて DNA とかにも似た骨格が出てくると思うんですけど。
へー。すごい。
はい。だからそういういろんな分解されやすさとか、ちょうどいいタイミングで分解されるように作るとか、
なるほど。
あと服用量を少しで済むようにするとか、いろんなこと考えるんですよ。うん、
あ、よく覚醒剤とかで、
はいはいはいはい、
ちょっと一個違うから、覚醒剤じゃないんだみたいなことをよく言
います
よ
ね。はい、ああ、そうですね。はい。
うん、今これ出してみたマイクドラッポードラッグの、はい、化学構造っていう画像が今出てるんですけども、
はい、
これもうほぼほぼ一緒っすよね。
いやいや、でも全然違いますね。
ここは何ていうものなのかわかんないですけども、 DOM これは
何やろうな。ああ、DOM か。アンフェタミン？
覚醒剤ですか。アンフェタミンって書いてます。
地名。
地名。
ちょっと画像を拡大しましょう。
はい。まあ、そちらも全部全然ね、違いますね。片っぽが ジメトキシ
ジメトキシンメチルアンフェン、はい、フェタン。
フェタミン。
はい、はいはいはいはい。
で、こちら、ジメトキシイニトロアンフェタン。
うん、ニトロですね。
はい。はい。
メチルがニトロになってるんですよね。
ほう、H3C が O2N になってる。
はいはい。右の方が圧倒的に、溶けやすいですね、一つは。あ、でもこれとこれ全然効き方違いますよ。多分。
あ、似てる。あ、こんなに似てるのに全然違うん
や。あ、全然違いますね。まず大きさが全然違う。CH3 が、まあ、なんすか、テニスボールぐらいだとすると、NO2 は、ソフトボールぐらいありますから、大きさが違うので、例えば、
微妙な違い
そう、体内に、こう、なんかその、薬がはまり込むポケットがあると思ったらいいんですよ。人間の体って、鍵と鍵穴って言うんですけど、なんか人間の体の中の鍵穴に、その、飲んだ薬が鍵としてペコってはまると効くんですよね。
ははは。
で、合わないとはまんないわけです。
はは。
で、大きさが違ったりするとはまんないですよ。
あ、じゃあ、効き方は全然違うんや。
うん、だから、多分左がすっごい効くやつの場合は、右はあんまり効かない気がしますね。
あ、じゃあやっぱ麻薬はすごいってことですよね、この。
というか、だからこの、うん、脱法のデザインとして合ってんのかって言われると、結構変えたね、君ってなる。これやった
ら。
ちょっと変えすぎじゃないか、みたいな。
ちょっとセンスない
。そうそうそう。あんまり似てねえぞ、みたいになる。
構造好きやったら似てるけど、こんなんでいけると思うなよ、みたいな。
そうそうそう。
じゃ脱法ハーブ、クリエイターとしては二流。
そうなんですよね。そうなんですよ。
はぁ、なるほど。すごいな、科学者。意外じゃないな、雑踏な。
こんなんばっかやってるんですよ。だからこういう構造式見て、これは何、どこがどういう風に効いてて、何が起きるから、こういう効果があるよね、とか、っていうのが得意です、僕らは。
じゃあ最後、覚醒剤の構造式の説明とかだけ。
メチル。
いやいや、これはね、覚醒剤とか麻薬とかは、もともと体内にあるものに近いものが多いんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、だからこれって、そうそう、
エクスタシー。
MDMA とかは、ドーパミンっていうのが、あって、ドーパミンって、ここがドーパミンなんですよね。
はあ、
この O2 個まで、ここがなくて、これがないんかな。
は
あ
は
あ
は
あ、っていう構造がもともと体内にあるんです。
は
あ
は
あ、でそれの代わり、それが脳内麻薬なんですよ。
は
あ
は
あ、そいつの代わりに効く、入るんですよ。偽物として。
なちょっとおまけついてるぐらいのドーパミンをガンガン入れると。
そうそうそうそう。な、もともと体内にあるものの代わりを人工物。
じゃドーパミンをバーって入れてもいいわけなんですか。
いいんですけど、もう即死にますね。
だ
から効きすぎるんで。
ああ。
だもっとマイルドにしてるんですよ。麻薬とか。
ああ。じゃあドーパミンをちょっと薄めたやつを入れてるんや。
みたいな。
はあ。死ぬんですか。へえ。
死にますね。あっという間に血圧とかが上昇したり下降したりすると思うんで。もともと体の中にあるもんは本当危ないですよ。
あ、でもそれ殺人で使ったらバレづらいじゃないですか。
検出されない。いや、でも検出する方法がいっぱいあるんで、
あ、
バレますね。
は
ぁ。あと科学的なその測定方法はかなり微量でも出るものが多いので、まあ追いかけやすいですよね。
いや、なんかすごい今日はけど、科学者っぽいとこ見せてもらいましたね。
そうですよね。すごいですよ。
はぁ、あ。
だからこの化石探したり宇宙見たりしてる人とは全然違う。あれも科学者なんですか？
あれも科学者なんですか？
化石探す人は、ちょっと科学ではないです。
あ、
博物学とサイエンスはちょっと違うんですよね。博物学を集めて分類したら終わりなんですけど、なぜって理由を追求する手段を持ってないんでしょう。
なるほど。
だから、まあ、科学的っていう話は大体なぜまで行くんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
なぜの部分がもちろん科学と言っても過言ではないと。
そうですね。 だ博物学の人たちは、収集家のすごいやつですね。
あ、コレクターの最大限みたいなやつです
ね。はい。あれはあれですごい能力ですよね。うん、
確かに。うん、はあ、ポケモン捕まえるだけのやつやな、あれ。
あれはそう、そうです、そうです。
卵産ませへんタイプのポケモン取れるんだな。
そうですね。
どうやったら生まれるか考えるのがサイエンス。
まあ、大木戸博士とかね。はい。
なるほど。
そう、そういうやつです。
という感じで。
はい。みたいな話ですかね。
ねえ、そうですね。面白かったです、ね。
思ったより、思ったより科学者すげえとは、一応、最終的に。
そうですか。
透明の水を混ぜてるだけおじさんかなっていう。
いやー、そう、本当に。
それはそうなんだけど
って。魅力をね、伝えにくいんですよね。いや、面白いんですけど、手元でやってることは本当地味なんで。
う
ん、
もうこの透明液体見ながらも頭の中でこれに見えてきたりせえへん。
あ、するするする。
ああ。それ病気ですよ。
いや、だから、うちらはこう、透明の液体とかを見てテンション上がるんで。ね、もう、あ、ちょっと粘度が高いね、とか。
という
か。あ、これちょっと屈折率が高いね、とか。
ここ基準じゃねみたいな。
あと、匂いがいいね、とか。なんか、あるよ。何度で飛ぶね、とか、ね。何と混ざるね、とか。
ご科学者同士あるあるはないですか？
え？
あれ、あれ本当いいよね、見た目みたいな。
ああ、どの匂いが好き話とか盛り上がりますね。
どの薬の匂いが。人気のある主役。
そうそうそうそうそう。これ好き嫌い分かれんだよな、みたいな。どっち派みたいな。あります。それはありますね。
まあ、青春アルデヒドはそれから始まりましたからね。そういう話から。
ああ、そうやったかもね。確かに。
なんか、なんかの研究してるとこは、女の子ばっか生まれる都市伝説。
はいはいはいはいはい、あるんですね。
はあ。まあ、という感じで。
はい。
より良いですかね。
あ、大丈夫です。
はい。
はい。ということで。
ありがとうございます。
つい数の分で聞いてまいりましたが。
はい。僕、なんか、いいかな。雑白な話でした。
はい。面白かったです、は
い。ありがとうございます。はい。
あの、ただこのね、覚醒剤とかの構造式見えへん人に、ラジオ聞いてる人どう思うかなって問題
があ、ね、あー、まあ、確かに。だからでも、
ちょっとカエルちゃんみたいな。
そうですね。覚醒剤構造式で、すぐ目で画像検索してください。
ああ、そうそう。見た目が可愛いやつとか作ってる人もいますよ。あ、
わざと。
はい。人型
とか。人型とか。
うん。
あの、それは、ね、狙って作ってるんですね。
そうですね。ナノプシャンっていうのを作ってる。
それはナノプシャンを作ってる、どう思うか。
ナノプシャンで引いたら出てくると思うけど、いやいや、それは単なる科学に興味を持ってもらうための、こととして、
遊びなんです、
ね、やってる人なんですけど、その人はもう超一流の科学者なので、
ああ、本当だ。ああ、顔、あ、これって偶然じゃないんですね。
はい、あ、違いますね。手繋いのわざと作ってません。ナノプシャン。
すごいやん。
ナノプシャンシリーズはかなりいっぱいありますよ。
かわいい。
ナノプシャン。
ナノプシャンシリーズ作りたいな。
棒人間ですよね。
ナノプシャンはまあ、だから構造を見れば僕らはわかるんですけど、光るなって。
どこ見て言うてるんですか、
ね、いや、これはもうこの辺見たら、この辺、この辺光りますね。こっち光りますね。こっちあんま光んないです
よ。なんか、わからんけど、かっこいい。
すごーい。今
までで一番科学者かっこいいと思った瞬間が。光りそう、言おう、これから。光るね、これね。
量子周率どんぐらいかな
両足ついてる方が光るよね。
OH がなかったらもっと光るな、つって。
OH 邪魔、
あ
ああっていう。
機械は作らないんですね。基本的にこう液体なんですね。
そうですね。だから将来的に、近い将来、多分そういうこう分子機械と呼ばれる。
ああ、なるほどなるほど。
こういう化学結合で作られた、すごく小さな
ものとか。ナノマシン的な。
そう、ナノマシンっていうのが、まあ去年ノーベル賞になりましたけど、まあナノマシンっていう分野あるんですけど、まだまだですね。でも実用化まではまだまだ。
お
機械の真似事はできるってところまでは来てます。
はあ。すごい。
将来的にはすごいことになるんですね。
まあ、100年後とかにはなんか役立つもんもできてるかもしれないですね。
ほう。
ここだから体の中に飲んで、薬剤ですけど、飲んで、決まったところで光当てると、早く動くとか。
はあ。
やばい、それ。
そう、そういうのは起きるかもしれない。
はい。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
収録が急にもう終わりませんが。
え、よかったですね。
そうですね。
まあ、面白いですね、やっぱり。
よかった
です。けど、これ、ここにいてくれる人はね、画像見ながらから理解できることだけが問題で。
ナノックさんとかは、MDMA と
相談。俺は幸せになりたいから、幸せになるために、みんなで、ずっとずっと幸せになるために、信じている。